皆さんこんばんは、朝倉真希です。
そして紫ルナです。
ビフリネットのパンパンパンへようこそ。お聞きのプログラムはインターネット放送局ビフリネットで放送されております。
なんか久しぶりだね、ルナピ
ー。
元気だったかい？
元気だった
本当なんかね、ちょっと急にお休みになっちゃって皆さんにも申し訳なかったんですけれども、
すいません、
ね、ちょっとお忙しいということで、ルナピーが、
まあ、そこは秘密大人の事情、
いろいろねあって ね
ごめんなさい、楽しみにしてくださった方々には、
そうですよ、もうぜひぜひ今回の放送でね、すっかりと皆さんのこう楽しみにしてた気持ちをぶつけながら聞いていただきたいと思いますけれども、
はい、
寒いよね。
いや寒い、
ね、風邪ひいたりしませんか？
風邪はひいてないけど、やっぱりなんかちょっとずつ、私花粉症持ちだから、ここの季節になるとなんか痒くなったりする。
本当もう飛んでるの？
微妙に飛んでるような気がする。なんか鼻水とかもくしゃみとかもぶっちゃけする。
本当、こんな寒いのにやっぱ飛ぶんだね、花粉って。
なんとなく。
あ、そう、なんかあれ、なんか最近はさ、鼻に塗るマスクとかさ。
え、そ、鼻に塗る？そう、塗るマスクなんてあるの？
そうなの。なんかね、最近私もよく詳しくないんだけど、テレビでなんかね、ミストみたいに顔にかけると花粉が防げるとか、あと鼻に直接塗ると花粉が体内に入るのを防げるとか、なんかいろんな新商品が出てるっぽいんだけど、そういうのはやらないの？
あ、まだ今んとこマスクと普通の飲み薬で済ませてる。
あ、ほんと、うん、そんなにひどくないんだっけ
今は？でも徐々にもっと3月4月になるとひどくなる。
あ、ほんと、うん、やっぱそうだよね、花粉症の人ってね。朝倉はまだちょっとね、花粉デビューしてないので。
いや、しなくていいよ、あんなのするものじゃないよ。
あ、ほんと、うん、でもやっぱ周りの人多いよね、花粉症の人って。やっぱ何かしらみんなアレルギーを持って生きてる気がする。
うん、私あとファーストダストもダメなの。
あ、そうなの、うん、じゃあお部屋とか結構綺麗にしないとダメ？
あ、でも自分の部屋は汚いから、うん、自分の部屋にはすごい免疫ができてんだけど他の人の家行って掃除してないとこ行くと本当一気にダメになる。
そうなの、うん、そういうものなの、ファーストダストって。あ、そう、自分のじゃ平気なの？
もう免疫ができちゃった。
あ、そういうもんなんだ。朝倉実は思いつくアレルギーはないんですよ。
うらやましい。
なんかよくほら、甲殻アレルギーでなんか甲殻類食べられないとか。
甲殻って？
あの何、カニとかエビとか、なんかそういうのが食べられないとか。あと小麦アレルギーの人とかはパン食べられないとかあるじゃない。あと卵とかそばとか、だいたい朝倉何でも食べられますし。
私も食べ物のアレルギーはない
から。なんか花粉もないし、何、猫とかもないし。
あと親曰く私金属アレルギーも持ってるらしい。
あ、でもネックレスとかどう？
今んとこ自覚ないけど、でも、私が高校の時ピアス開けたいって言ったら、あんたアレルギー持ってるから絶対ダメとか言われちゃった。
本当、
うん、
それお母さんがピアスに反対して言っただけなんじゃないの？
いや、でもなんかね、代々そういうのって遺伝だから、お母さんもなんかね、金属アレルギーらしいの。
あ、そうなんだ、うん。なんかさ、アレルギーってなんかちゃんと血液検査しないと分かんないって言うじゃん。
あ、そうなの？
あれ違うの？分かんない。
でもとにかくあんたは絶対持ってるはずだからとか言った、
うん。あ、そうなんだ、うん。じゃああんまりね、金属にも触らない方がいいですよね。危ないよね、うん。そうなのね。でもね、本当アレルギー持ってる人って時には命に関わったりするから。
あ、そう、確かに確かに。
ね、大変だよね、うん。ちょっとね、花粉もぜひ早いうちにケアして気をつけてください。
はい、
じゃあ全国のアレルギーを持った皆さんも今日はアレルギーに気をつけながら30分間最後までよろしくお付き合いください。トゥデイズピックアップ
、イエーイ
のコーナーです、
はい。
このコーナーは何か自由なテーマを決めて自由にお話をしてしまおうという自由なコーナーです。この放送がネット上2月の23日から3月の8日まで載ってるということで、
うん、ちょうど2月3月またがって
る。そうなのよ、ちょうどね、やっぱり卒業シーズン。
あ、確かに確かに、うん、高校とかだと早いところだと3月1日とかでやるとかある、
うん、そうだよね。なのでこれを聞いてる皆さんの中にはもう今年卒業式迎えられた方とか、
うん、
もう今春休み中の方とか、うん、なんかいろいろいらっしゃると思うんですけれども、なんかさ、 どう卒業式ってこうちょっと甘酸っぱい思い出とかあったりしない？
あーかれこれ数年前なんだけど、うんうん、数年前っていうか4年前なんだけど、うんうん、あの2011年私ちょうど大学の卒業式だったんだけど、うんうんうん、でもその時って何があったか朝倉さん覚えてますよね？
なんだっけ。
いや忘れちゃいけないことです。絶対忘れちゃいけない、あの東日本大震災がありました。
あ、そことかぶっちゃったんだ。
そう、それでそのせいって言ったらダメだけど、うん、その影響であの卒業式が中止になってしまったんです。袴とかちょうどもうレンタルも予約してたんだけど、それもパーみたいな。
あ、そうか、そうなんだね。やっぱね、あの被災地の皆さんはもちろんね、卒業式とかみんな中止になったってニュースで見ましたけど、意外と東京とかもそうなのね。
そう、ね、卒業式の後もなんかね、みんなでねパーティー行くんだってなんか結構盛り上がってたテンションだったんだけど、それもパーになっちゃって、うん、
なるな、そりゃ。でも、
うんうん、その後大学にひっそり行って、うん、卒業、そう、証書言いづらいをもらいに行った。
本当、うん、後日じゃあ卒業証書をこう何、普通に式典じゃなくて普通にもらうっていう感じ。
あ、そう
そうなんだね、うん、そっか、うん、なんかちょっと辛い感じよねそれね、
うん、まあね、
あ、そっか。
だってもう人生最後の卒業式じゃん、大学の卒業式って言ったら大体の人は、私にとっても
大体の人はそうだよね、うん、まあもしかして大人になって何か学び直して卒業式って人はいるかもしれないけど、大体みんなそうだよね、うん、そっかそっか。じゃあちょっとね、辛い感じだね。
そう、なんかそれもなんか私がなんかね旅行行ってたのね、その地震の時にね、うんうんうん、その時に、うん、なんか旅行から帰ってきた時とかに、うん、とちょうどその知らせかなんかメールできたの、もう卒業式中止ですみたいな。
あー、そっか。え、旅行はどこに行ってたの？
バリ島。
あ、じゃあもう分かんなかったんだ、揺れてるのが。
そう、
あー、そっか。
でも旅行中に親とか友達とかから、うん、今すごい地震だってよみたいなメールが来たから、うん、急いでネットで調べたら、うん、ほんとすごいことになってて、うん、とか思ってちゃんと帰れるかなって思ってたんだけど、うんうんうん、でもそこはなんとか大丈夫だった。
よかったね、うん、そうだよね。だってそこでもしね、空港とかがダメになっちゃってたら帰れないですもんね。そうなのね。そっかそっか。でもあの揺れを経験してないのはなんかちょっと羨ましいというか。
いや、でも申し訳ないというか。
あのね、本当東京にいてもめっちゃ揺れたからね、あの時。
どんな感じ？
もうなんていうの、今までいろいろね、朝倉もそりゃね何回かいろんな大きな地震を経験してまいりましたけれども、今まで感じたことのない揺れなのよ。
え、震度 5? 弱だっけ、なんだっけ、
うん、東京は震度 5、6 ぐらいですか。
5、6? いや、5と6はかなり差だよ。
あ、まあそうだよね、うん、でもね、本当に揺れたの、うん、今まで結構大きい地震だよねって思ってた地震なんてへだなって思った。
へってことはないでしょ。
いや、もう本当にそのくらい揺れたんだって。あれ、
立ってられない？
あのね、うん、もうね、立ってると気持ち悪くなっちゃうぐらい揺れたの。
なんか倒れたとかそういうの、
うん、でうちの会社、私会社にいたから、うん、でうちの会社ビルの当時、10階と6階と5階にあったのね、階数が、
離れてる。
そうで、私その時は、5階にいたんですよ、うん、で、それでもなんか何かけてあった時計が落ちたりとか、
怖い。
そう、あと給湯室のなんかこう茶碗が落ちて割れたりとか、そういうのあったのね、うん、で本当に尋常じゃない揺れだったから、いつもの地震だったら別になんかこう避難しようとか、なんか机の下に潜ろうとかそういうこと一切思わないんですね。だけどあの時はこれはちょっとおかしいって、うん、普通じゃない揺れだからと思って、うちの部署の子たちに、うん、とにかく今電話してる子とかがいたから、うん、電話をとにかく切って机の下に潜るなりなんなりしなさいっていう指示を出した。
おー、偉い。
さすがに、うん、なんか本当におかしいと思った。なんか本能的にこれまずいと思って、
キャーキャー騒いでる人いなかったの、会社の中で。
いたけど、私意外とあの時は結構冷静で、で違う部署にすぐに様子を見に行って、うん、どうなってるって、うん、でとにかく高いものを下ろそうって思ってうちの部署の時計を外したりとかいろいろして、でとにかく今から一切の電話に出なくていいと、とにかくちょっと待ってくださいって言って他の様子を見に行ったりとかして、でも
結構断続的に余震があったからあの時、
うん、確かに、そう、私が帰ってきたのも地震の2日後3日後ぐらいだったかな、うんうんうん、だったけどそのことあともすごい1週間ぐらい揺れてて、なんか私地震を用意した記憶がある。
そうだよね、うん、だってうちの会社の違う部署の男性が揺れに酔ったみたいで、うん、当日吐いてましたからね、もう男なのに役に立たねえなとか言ってその辺に寝てろとか言って、うん、でもなんか女子の方が強かったあの時うちの会社なんか男性の方がちょっと弱ってましたね。でも本当怖かった。だから東京でこれだけ怖かったんだから、うん、被災地の人なんかどんだけ怖かっただろうって、
ね、しかもね津波とかの人はね、
うん、そうで、私あれもう本当に現実だと思えなかったもんね、うん、今までの津波の概念を崩したと思いませんかあれ。
あーねー、
だって
映像で見てもすごい、ね、
そうだって今までの津波ってちょっとこう潮位が高くなるぐらいでも津波って言ってたし、うん、まさかあんなに波っていうか水が何十メートルとかでわーって来るなんて現実だと思ってなかった。映画かと思っちゃうぐらい、なんか私アメリカのテロの時もそう思ったんですけど、うん、現実だと思えないんだよね。目の前でその怒ってることがこんなこと本当にあっていいのかしらって思ってすごい怖かったの覚えてますね、うん、だからね本当大変だったと思うけどね、被災地の人も本当もっと大変だったと思うけど、でもねそんな、なんかせっかくの、ね、なんか卒業式がなくなっちゃうのも悲しいよね、うん、こうなんかその前は高校生とかなんか楽しい思い出とかはないの。
高校、えでもねあんま泣いた記憶がないかも卒業式で。
あマジで悲しくない感じ、
うん、いやこれが卒業式かって感じで。
あ、ね、そこそこ、うん、私ね唯一卒業式で泣いたのは高校の時の卒業式だった。なんかあの中学の時の卒業式とか小学校の時の卒業式って特に泣きもしないというかそんなに悲しくなかったんですけど、高校の卒業式はその卒業式を終えてしまうと、私ほら進学で東京に出なきゃいけなかったから地元を離れなきゃいけないってい
う、地方の人はそういう人多いかも。
そうなの、だから今までと全く生活が変わっちゃう、一人暮らしをしなきゃいけないっていう、うん、なんかちょっとした寂しさ、
うん、かわいそう
があって、高校の時の卒業式はね初めて泣きましたね、
うん、結構号泣、
わりかし泣いたかも。なんかねバカにしてたんだけど、うん、うちの高校のね校歌が割とこう何シンバルの音から始まったりするのよ。ジャーンっていう音から始まったりするの、
オーケストラ見た。
そうそうそう、それでそれもほら吹奏楽部の人たちが生演奏で一応、うん、卒業式の時演奏してくれて、うん、でその時もだからシンバルの音でジャーンって始まって、うん、そのシンバルの音を聞いたらもうこれを聞くのも最後だなって急に思っちゃったみたいで、反射的に涙が出たの覚えてる。なんか別に効果なんて大事にしたことないし別に今もそんなに覚えてないですけど、でもあの時はねなんかそれの音を聞いてとっさにわーって泣いた記憶がある。不思議ですね人って原因は分かんないんだけど、でなんか、うん、悲しかったな卒業式で。なんかこう今でも高校の時のアルバムとか見るとなんかあの頃は私
若かった、
若かったなってなんかバカはバカなりに楽しかったなと思ってなんか中学とかもそうですけどやっぱり戻れないよね、あ確かに本当にあの時代には、
ねね、うん、今の頭とかいうか今の考え方みたいなので戻りたいなって思う、う
ん、戻りたい、うん、もしかしたらそれすごい辛いことかもしれないけどでも今の記憶を持ったまま例えば中学とかに戻ったらもっとうまいいろんなこう対応の仕方があった気がする。なんかこういろんな分岐点があってさ、うん、その選択によってこういろいろ変わったりするじゃん、うん、なんかあそこの分岐点は失敗しちゃったよなっていうのが今でもちょっとこうあったりするので、うん、だから あそこでもうちょっとうまくやっとけばとか、うん、この人脈をここでつないでおけばとか、うん、なんかそういうのを今の記憶を持ったまま戻れれば失敗しないでしょ、うん、だからやり直したいなって思うことはありますね。まあ、でも卒業式ってやっぱりでも出れるんだったら出といた方がいいよねって思っちゃうい
や出れなかった私に向かって
なんかすごく私バカにしてたんですよそういうこう何、うん、なんていうのかなセレモニー的なものって、 あんまり好きじゃないなって当時いつも思ってて、うん、卒業式もそうだし成人式もそうだし別に特にそこに大きな重きを置いてないんだけど、うん、今もう卒業式も成人式もできない、うん、この年になってみて一つ思うのは、うん、やっぱりそういうセレモニーってある程度こう意味があって、うん、大事なものだったなって思っちゃう、うん、なんかバカにしてた割には、うん、結構記憶に残ってたりとか、あれを機になんかこうちょっと気持ちが変わったりとか、うん、ちょっと成長したりとかっていうのがやっぱあるので、うん、これからあの卒業式とか迎える方、うん、ぜひあのバカにしないで、
貴重な一日、
う
ん、
本当もう一生できないからね、うん、もうその時の卒業式って一生できないから、うん、だからこれから中学卒業する人も小学校卒業する人も高校も大学も専門学校もみんなそうですけど、やっぱり出れるもんなら出といた方がいいと思いますね、うんうん、であのやっぱり楽しんでほしいです ね、うん、なんかこう泣いちゃったりもするけど、でもそれも含めて多分数年後にすごくいい思い出になるような気がするなのでね、これからあの今本当卒業シーズンで今一生懸命衣装を選んでる方とかいらっしゃると思うし、なんかこう出ようか出ないかとかいろいろ考えてる方もいらっしゃると思うし、例えばすごいこうやんちゃしてる人が卒業式なんかバカらしく出てられるかよっていう人ももしかしたらいるかもしれないけど、まあ出といた方がいいですよ、うん、本当に出といた方がいい、ね、やっぱり、本当にいい思い出になるし、うんうん、絶対出た方がいいと思いますというのが朝倉の卒業式の考え方ですけど、
たど、はい、り着くところはそこだね、
たどり着くところはそこ、本当悪いことは言わないから出とけっていうのがやっぱり今のメッセージですかね、
うん、だってさ思えばさ、うん、あのさなんだっけ卒業証書じゃないけどそういう症状とかもらえるのも、うん、一生の地層なんかもないよね、
そうだね考えてみれば、うん、あとはなんかいいこととかしないとね、
なんかの賞何々賞とか取ったとか、
ね、なんか習い事するかなんか、はい、しないと、確かにそうなの、そうだね卒業証書も私まあ卒業して一回も見てないですけどでもどっかにはあって、うん、もしかしたらすごいババアになった時に思い出すのかもね、うん、そういうの見ながら、うんうん、だからもらっといた方がいいよね、うん、と思いますね、ぜひこれからね卒業式迎える皆さん、ぜひぜひ本当いい思い出に絶対なると思うので笑顔で出席してほしいななんて思います、楽しい思い出を作ってください。以上トゥデイズピックアップのコーナーでした。